皆さんおはようございます。先週久しぶりに福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師から電話がありました。皆様もよく覚えておられると思いますが、9年前の東日本大震災後、福島第一聖書バプテスト教会の約60名の方々は1年間東京奥多摩の福音の家で避難生活をされました。福島県では先週14日に緊急事態宣言が解除されました。よって今月31日のペンテコステから礼拝を福島で再開する予定だそうです。避難生活を続けていたときは確かに大変でしたが、教会の家族と一緒に過ごし、共に礼拝を捧げることができました。しかし今回は同じ福島のいわき市の近隣に住んでいながら、共に礼拝できないことが大変つらいと明牧師が話しておられました。最後に出版された、震災後に出版された佐藤明牧師の著書順風よし逆境もまたよしを読まれた方も多いと思います。9年前避難生活を一緒に乗り越えてこられた方々が今回の逆境にあっても主に信頼し、日々の備えと導きを感謝しながら今月末からの礼拝を再開することを待ち望んでおられる様子を伺いました。お話を聞いて私自身も大変励まされました。今朝はペテロの手紙第1、3章13節から22節を通して、迫害により西小アジアに離散した初代教会の信徒たちに宛てた使徒ペテロからの励ましから、どのように苦難や迫害に備えるべきかをご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人を、それぞれが置かれている家庭にあって、また自宅にあって、あなたに礼拝を捧げる機会を与えてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてくださいますように。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きがそれぞれの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージを通して語られる御言葉をそれぞれが心の内に留め、今週のそれぞれの歩みの中にあって、あなたの御言葉によって培われていくことができるように、養われていくことができるように助け導いてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、新約聖書のペテロの手紙第1の3章13節から22節を今朝見ていきます。お開きください。もう一度3章13節をお読みいたします。もしあなた方が良いことに対して熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。人生が順風の時、物事がうまく運んでいる時に、良いことを行うことは誰でも自然にできると思います。ペテロからこの書簡を最初に受け取った人々は、何も悪いことをしていないのにもかかわらず、 キリストにある信仰のゆえに不当に扱われたり、さまざまな迫害を受けることがありました。ですから2章18節からの文脈では、キリスト者の召使いしもべに対して次のような奨励があります。2章の18節19節をお読みいたします。しもべたちよ、敬意を込めて主人に従いなさい。善良で優しい主人だけではなく、意地悪な主人にも従いなさい。もし誰かが不当な苦しみを受けながら、神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。また3章の8節9節では、すべてのキリスト者に向けてペテロはこのように教えています。3章8節、最後に言います、皆一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさい。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。苦難の時でも、試練の時でも、逆境の時でも、どんな相手であっても良いことを行うことに熱心であるようにペテロは奨励しています。続いて3章14節から17節を見ていきます。では逆境の時、キリスト者として具体的にどのような態度を取るべきなんでしょうか。14節から17節をもう一度読みします。14節、たとえ義のために苦しむことがあっても、あなた方は幸いです。人々の脅かしを恐れたり怯えたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし柔和な心で恐れつつ、健全な良心を持って弁明しなさい。そうすれば、キリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちがあなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるより、善を行って苦しみを受ける方が良いのです。キリスト者としての苦難や試練に対する良き振る舞い、対応への心構えとして14節の義のために苦しむという境遇が現実として起こることを私たちは覚悟しなくてはなりません。初代教会の信徒たちは離散した地において迫害を受け、苦難と試練を体験していました。ペテロは信徒たちに主イエスが山上の水訓で教えられたことを忠実に伝えています。マタイの福音書5章10節、義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。キリスト者は迫害する人々を恐れる必要がない。なぜなら、最終的には天の御国の報いという祝福があること、祝福するために召されていることをペテロは教えています。使徒パウロもローマ人の手紙8章31節で次のように教えています。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。キリスト者が取るべき良い対応、態度とは、15節にあるように、どのような苦難や試練にあっても、まず心の中で主イエスが自分の人生における主と崇めることです。たとえ私たちにとって不確定な状況であっても、神が全てを支配しておられ、主イエスが私たちの人生の主であることを第一に確認し、主を崇め、聖なる神との関係を再確認することです。ペテロは信徒たちの心の内にある希望について、 訪ねてくる人に対していつでも弁明できるように用意していなさいと命じています。この希望についてペテロは一章の三節で次のように教えています。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみの家にイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいました。私たちの罪の贖いのために十字架で死に3日後に復活され、今私たちと共におられ私たちの心の内に生きておられる主ご自身が私たちの生ける希望です。この生ける希望をご自分の家族や友人に分かりやすく分かち合える準備ができているでしょうか。3章16節で柔和な心と健全な良心を持って伝えることへの心構え態度についてペテロは言及しています。自分たちを不当に扱う者や攻撃してくる相手に柔和な心を持つのはそう簡単なことではありません。しかしペテロはあえて生ける希望を弁明するためには主イエスの十字架の模範に倣って謙虚に対応することを奨励しています。最後3章の18節から22節を見ていきます。では主イエスを私たちの生ける望みとして弁明する際に最も大切な中心的なメッセージとは何でしょうか。18節から22節を読みいたします。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。その霊においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されました。かつてノアの時代に箱舟が作られている間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は水を通って救われました。この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの型なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う誓約です。イエス・キリストは天に昇り、神の右におられます。御使いたちも、諸々の権威と権力も、この方に服従しているのです。生ける希望である主イエスと私たちとの関係を正しく説明することが、弁明の中の中心的なメッセージです。使徒信条を斉唱する際に私たちは生ける希望である主イエスにある信仰を言い表します。今朝も主イエスが十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下りとご一緒に使徒信条を斉唱しました。19節と20節では復活される前に主の霊が黄泉に下り、ノアの時代に神に従わずに裁かれて滅んでしまい、黄泉に囚われている霊のところへ行ったと記されています。そこで主イエスが何を宣言されたのか、具体的にそのメッセージの内容は、宣言された内容は記されていません。ですから、仲介書を読んでも解釈がいろいろと分かれています。神の裁きにより、ノアとその家族の8人は助かりましたが、それ以外の神に背いた人々は滅ぼされました。滅んだ人々に2度目の救いのチャンスを与えるために、主イエスが黄泉に下ったと解釈する聖書学者もいるようですが、明確ではありません。ただ、私たちが使徒信条で信仰告白していることは、主イエスの霊が私たちが想像する以上の大きな広がりと過去、現在、未来という時間と空間を超越して臨在している、そのことを確認しています。 私たちは時空を超えた神の権威と権力を信じています。ペテロはノアの洪水を水の洗礼バプテスマに関連させ、主イエスを救い主として信じる者たちの外面的な印としての洗礼について言及しています。洗礼を通して私たちと主イエスキリストの個人的な関係が始まります。ペテロが21節で教えているように、洗礼の水を通してキリストの弟子として生まれ変わり、神の子として神に対して行う誓約を宣言しています。私たちの救いの希望を弁明する際に大切なことは、私たちが罪人であることと、その私たちの罪を許すために身代わりとして死んでくださった、私たちを聖なる神との新しい関係に導くために死に勝利され復活し、今も私たちのうちに住み生きておられる主イエスに信頼して歩んでいることを伝えることが大切です。最後にまとめていきます。福島第一聖書バプテスト教会の佐藤明牧師と電話で分かち合ったことが、今朝の御言葉に関連していることに気がつかされました。東日本大震災後の避難生活にあっても、現在のウイルス感染予防対策にあっても、佐藤明牧師をはじめ福島の教会の方々が主に信頼して苦難や逆境を恐れずに受け入れ良しとしていることです。何よりもまず主イエスを人生の中心に置き、自分たちの主聖なる方と心の中でいつも崇めていることです。そして御言葉を分かち合うことを通して、生ける希望である主イエスキリストとの個人的な関係をいつでもどこでも誰にでも弁明できるように備えておられます。今現在もオンライン礼拝を通して、福島だけではなくて東日本大震災後全国に離散した福島の教会の方々に御言葉を届けています。迫害のために西昭和アジアの地域に離散していた信徒たちに重ねて、福島の教会の方々の歩みを覚えるときに、生ける希望であるキリストを主とし聖なる方と宣言して幸いなものの姿を確認することができました。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝の御言葉をありがとうございます。主よ、あなたの恵みにより私たちの生活が日々守られ、すべてが順調な時にあなたに感謝し、あなたを主と崇めることができますように、あなたがよくしてくださっていることを何一つ忘れることがないように助けてください。また苦難や試練、逆境の時にもあなたがいつも共にいてくださり、私たちの心の内に生きておられることを感謝いたします。私たちは想像することのできない時空を超えて働いてくださる全知全能なる神がいつでもどこでも共にいてくださることを覚え感謝いたします。そのようなあなたを人生の主として告白し、心の内で主とし聖なる方としてあなたを褒めたたえ崇めることができるように助けてください。今週もどうぞ導いてください。感謝して私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。